この間なんか直哉さんの誕生日企画っていう
そうそう
ブログ、あれブログじゃないか、インタビュー記事みたいなの、
あのキャンチのやつ、
うん、
ああそうそう、あれコード IQ っていうなんかあのリクルートのエンジニア系のメディアなんですけど、
うん、
うん、そこで誕生日祝ってもらって最近ちょっと僕 IT 芸人化してきてて、だいぶ前からそうなんです、
あ、うん、まあみんな気づいてはいたけど感じだよね
若干不本意な感じなんでね。
いやいやいや、あのキャンチのやつは麻酔ドライブさんの企画、
そう、なんか麻酔さんとキャンチがいろんな会社に行ってなんかこう取材したりして、あのスクエニとかに行ってこう FF の開発画面見せてもらったりとか、そういうのいろいろやってるんですけど、
うん、
ほらウェブ企業って別にそんな見せるもんないじゃないですか、あんまり、
うん、
ゲーム会社とかそういうこう普段使ったやつどうやって開発してるんですかみたいな話なんだけど、ウェブ企業ってあんまり来てもなんか Mac ぐらいしかないから、
うん、
ああやってこう誕生日ケーキとかこう作って
あ、写真が地味になりがちだから、
そうそう、コンテンツ化しないといけない、
なるほど、
うん、
さて何の話からいきますか。
今日盛りだくさんですからね。
まあなんか小ネタいっぱい、
うん、
って感じですかね。
そうですね。
うん。
小ネタといえば Kindle なんですけど、
うん。
Kindle Voyage 来月出るじゃないですか。
出ますね。
うん。で、あと残り1ヶ月ってところ、僕 Kindle なくしちゃってずっと使ってたやつ。
うん。
で1ヶ月あの iPad で我慢しようかなと思ってたんですけど、やっぱりこう活字読むとき iPad だとちょっと辛いから、
うん。
結局買っちゃったんですよ Kindle。
お。
新しいの。で、てっきり僕、ペーパーホワイトも今回新しくなってると思って注文して、開封の儀ですとかやったけど、うん、なんかあんまり盛り上がんないなと思ったら、ペーパーホワイトも新しくなってなかったっていう、ね。
うん。いや、なんか、ネタと思ってやってんのかなって思ったんですよ。
いや、本気で2014年モデルだと、昨日、開封してる間ずっと思ってて。
うん。
ただ、まあ、あの、僕ずっと使ってもそのさらに前のモデルだったから、2012かな、うん。うん。だから結構早いなとか思って、やっぱ最新版いいなとか思って。前のモデルだった。
まあでも、ペーパーホワイトはあれあれでいいデバイスですよね。
そうですね。そうです、うん。なんかあっちが新しくなってるんですよね、あの、普通の Kindle の方が。
うん、無印のやつ？
うん。
あれ、デバイス的に新しくなってるんですかね。
なんかね、早くなったって書いてあった気がするな。
うん。
容量増えて早くなって。
まあ、無印のやつは、あの、ページめくりがハードウェアボタンなんですよね。
そうそうそうそう。
だから、あの、タッチとかペーパーホワイトって画面触んないとページめくれないから、
うん、
それが嫌だっていう人が結構多くて、うん、で、無印のファンが結構多かったんですよ。
なるほど。
で、ボヤージュは一応それの改善点として、ページめくりを、なんか画面の横にある変なボタンみたいなのでできるようになるから、
うん、
まあ両方のいいとこ取りみたいな感じかなという期待は一応してるんですけどね。
そうですね。そうそう。で普通のやつってあれライトがついてないんですよね。
そうそうそう。
バックライト。
うん。だからまあベッドとかで読もうと思うとまあ普通に他のライト付きのレザーケースとか別売りで売ってるんで。
うん。
まあそれをつけろって話なんだけど。
ライト付きのレザーケース、
ね。うん。まあそうするとね、ちょっと重くなっちゃったりとかするんで、うん、まあペーパーホワイトとかボヤージュは、その本体に画面がもうバックライトついてるんで、
うん、
バックライトっていうかフロントライトっていうのかな、もう画面自体が明るくなるんだよね。
そうですね。
うん。うん、あれは良いものですね。
ボヤージュはでもその一番高性能で、今度出るやつ、解像度も、普通のやつが 167ppi で、
うん、
ペーパーホワイトが212で、ボヤージュが300みたいな。
そうそうそう。
うん、レティナみたいな感じですごくきっちり。
そうなんですよね。
で、重量がでもその中で一番軽いって言ってどうなってんだって感じなんです
そう。あと、あれだよ、ペーパーホワイトはちょっと画面のところがこう、カクッと一段下がってるじゃないですか。ベゼルっていうの。
うんうん、
あれもなくなるみたいで。
うん。
まあちょっと楽しみ。
そうですね。というわけで来月届いちゃうんですけど。
うん。なんで2個？
え？そうなん、いや、ちょっとね、1ヶ月我慢できなかったってだけなんですけど。うん。
日本って買って1ヶ月以内で返品とかできんの？
いや、できないんじゃないですかね。
アマゾンだったら、無理か。
うん、
アメリカだとね、1ヶ月とかだと普通に平気で返品できちゃうから。
クーリングオフでしょ、
うん、うん。
いや、なんかルビーモーションとかもそうで、ライセンス高いから、
うん、
結構みんな無料版出してくれてんだけど、1ヶ月クーリングオフできるよって言ってるんだけど、まあね、あんまり日本人ってそのカルチャーないじゃないですか。うん。返品あんましないし、
まあ。そうなんですよね。いや、なんかね、これ後で話すか、もう最初に話しちゃってもいいんですけど、
うん、
笹田光一さん、うん、Ruby のね、VM とかを書いてる、笹田さんから、見本をいただいて、オライリージャパンのアンダースタンディングコンピュテーションっていう本なんですけど、実際の本を読むの結構久しぶりで、
実際の本、紙の本ね。
そう、
うん。
いや、結構辛いなっていうことを思いました。
辛い？
うん、単純にもう重いんですよ。
体がない。電子版に最適化しちゃってるから。
うん、そうなんですよね。あと、うん、まあ結構寝っ転がって読むこと多いんで、ベッドとかで、
うんうんうん。
寝っ転がって単行本をページめくりするのは相当めんどくさい。
あ
し、まあライトついてないし。で、どんだけスポイルされてるんだよって話ですけど。
ライトついてないし。うん
っていうのをちょっと久々に単行本を読んで、うん、ああ、この電子書籍の便利さはやっぱりあるなっていうのを久しぶりに紙の本を読んで思いましたね。
なるほど。
うん。
結構僕もついちょっと前まで、半年ぐらい前まで、いや、やっぱ紙でしょとか言ってて、電子書籍で本書いたりしておきながら。なんだけど、ついに最近なんか、Kindle 派になっちゃったんですよね。何がきっかけかちょっと忘れちゃったんだけど。
うん。
うん、なんかの本たまたま読むときにもう Kindle でいいやつでそっち読み始めて、で慣れてきたらこっちが楽になっちゃいましたね、
うん、ね、
うん、だとハイライトあるじゃないですか、
はい、
うん、あの機能結構ビジネス書とか読むときあれ重宝してて、
うん、
結構紙の本読むときにビジネス書読むと付箋紙貼って、
はい、
ここがいいとかやるんだけど、結局付箋紙貼ったとこ後で見返さないんですよ。うん、だから意味ないなと思ってたんだけど、Kindle のハイライトだとあれやった後に PC で見れるから、
はいはい、
時々暇な時にハイライトページ、Kindle、Amazon コムに行って見ると、
うん、
オンラインで自分がハイライトした箇所ずっと見てられるんで、それでなんか内容を思い出して、あ、そういえばこんな本だったなみたいな。
あれ、クラウドリーダーって JP はサポートしてなかったのが長かったですけど、最近使えるようになったのかな？
多分使う、あれクラウドリーダーの機能なんですかね、ハイライトって。
うん。だと思うんだけど。
なんか勝手に送られてますよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあだいぶ良くなりましたね、それは。
そうそうそう。なんでそういうのもあってね。
うん。あ、でもあれす、ハイライト機能って、うん、確かデフォルトだとその買った本を読んだ人がたくさん印をつけてるところがハイライトされるっていう機能があるんですよね。
ああ、そうそうそう、あ
れ。でデフォルトだとオンになってるんだけど、
うん、
あれをまあビジネス書とかならまだいいけど、うん、普通の小説とかであれ出てくると。あ、高校ってすげえ重要なシーンなんだなっていうふうに思っちゃってネタバレしたりとか若干興ざめするんだよね、あれ。
え、普通のそういう小説はみんな線引いたりしてるんですか、ここだみたいな。
あ、たまにね、あるっぽいよ。だから最初にもううざくて消しちゃったんだけど、
うん、
いや、例えばなんかなんだろうね、推理小説とかで、うん、その手がかりになりそうなところにその引いてあったらさ、伏線がバレバレでさ、ちょっとやだよね。
8人がハイライトしています
そうそうそう。
でもビジネス書も、書もなんかハイライトいいんだけど、
うん、
結構なんかね、エモい行にやっぱりハイライトが集まってて、
うん、
なんかこう、まあ、あるじゃないですか。マネジメントの本とか読むと、
うん、
なんかこうでなければいけないみたいな、こう、ところにめっちゃハイライトいっぱい集まってて、あ、みんななんかここで共感したんだな、みたいな。
わかりやすい、
うん。そういう感じですけどね。
うん、あれ、直哉さんもこの本を送りつけられたんじゃないの？
ああ、コンピューテーション、うん、ありますよ、今、目の前にある。
うん。
まだ全然読めてないけど。
本当。僕はね、うん、今日、4章ぐらいまで読んだんですけど。
結構面白いですよね。
うん、面白い本ですね。うん、一応、Ruby で書かれてる、そのプログラム自体は。
うん、
だけど、まあ、Ruby 分からなくてもほとんど分かるし、まあ、Ruby を使った理由はいくつかあると思うんですけど、まあ、コードがすごく簡潔に書けるっていうところが一つ。
うん、
もうそもそもなんかね、ストラクト、クラスっていう、そのクラスのテンプレートビルダーみたいなやつがあるんですけどね。
うんうん、
それをほとんど使っていて、
うん、
つまりアトリビュートとかのアトラリーダーとかライターとかもそもそも使わないで、
うんうんうん
うん、 全部ストラクトクラスで書いてて、で、なんか一応全部 IRB って対話形式で実行しながらやっていくので、
うん、
その Ruby だと一回クラスを書いた後に実行して、さらにそのクラスに戻ってメソッドを追加するとか、そのサブクラスで実行した後にもう一回このオーバーライドするメソッドを追加したりとかっていうのが、まあ、Ruby だとそのシェルを閉じずにできるので、
うん
うん、それが使いたかっただろうなっていうふうには思いますけど、
うん、そう、この本ね、内容的に、あの、なんていうか、こういう内容を、こういう、ね、今時の LL とかカジュアルな言語で解説してるっていうのは、実は今まであるようでなかったみたいな感じで、
うん。
あ、そうそう、読んでない人にどんな内容かっていうと、例えばそうだな、あの、NFA とか DFA とか、決定オートマトンとかの正規表現の裏側になってる、なんていうの、あの、計算モデルの話とか、
そうですね。
これ CPU の話とかも出てくるんですかね、チューリングマシーンとか、
うん、ラムダ計算とか、ビズバズとか、
うん、うん、それ計算論っていうんですかね、意味論、計算論、うん、うん、でこの分野はまあなんか結構知って何の役に立つのってやると、うーんって感じなんですけど、なんか知ってるとね、こうプログラミングするときに、ああ裏ってこういうことになってんだなみたいな、こう、
うん、
あののがなんとなく分かるようになるんで、こうコード書いてるときもなんて言ったらいいんですかね、ちょっと全能感味わいながらこう書けるなみたいなことあるじゃないですか、
うん、
うん、で昔でもこういうの勉強しようと思って結構いろいろ本探したんだけど、大学の教科書とかそういうのばっかりしか出てこなくて。
そうなんですよね。
うん。で、あの、最終的にあれに行き着くんですけど、あの SICP。
うん。
うん。でもあれとかもう俺難しくて全然読めないし、みたいな感じで。うん。なんか適当にごまかしてたんですけど、これ数式も出てこないし、コード全部 Ruby だし。
うん。
うん。これ Python だったら買わなかったな、みたいなところですね。いや、Python が嫌いとかじゃなくて、
うん、
なんか、こういうのって大体 Python が使われるじゃないですか、その、
そうだね。
Lisp とか、じゃあちょっと読めないっていう人のために LL で書きましょうっていうと、うん、大体このちょっとコンピュータサイエンスの分野って Python が使われがちなんですけど、
うん、
まあ Ruby なんで馴染みもあるしっていうので、すごくいいかなと思います。
そうですね。そう、僕はね、あの、大学でこういうのをやったので、
うん、
まあ、十何年ぶりに、その、非決定性有限オートマトンとか、ああこれ大学でやったわみたいな感じで読んでるんですけど、やっぱ大学で学ぶのはその基本みんな Lisp とかなんですよね、
うん、
そのこういうのを学ぶのは、
うん、
でまあその時はその時でこう Lisp とかスキームとかやってて、こう頭が計算脳になってるから、
うん、
あとその時はね、数学とかもまあ大学他の授業とかでやってるんで、
うん、
こう組み合わせて覚えていけるんですけど、まあ、だいぶこう時間経って復習しようってなると、
うん、
そのリスプの知識とか数学とかこう付随するものが多すぎるんだよね。
そうですね。
だからこれはもうその実際に Ruby のコードで見ながらどんどん試していけるっていうのがやっぱいいところかなと思いますね、
うん、そうなんですよ。なんか僕昔あれですね、あ、そうだ、役に立たないって言ったけど、全然立たないって言うとあれだな。どこで役に立つかって言ったけど、結構いいとこもあって、あの、うん、昔あったのが、あの、正規表現ですげえ巨大な、あの、パターンマッチをしてて、あの、なんていうの、あ、そうそう、はてなキーワードだ。はてなキーワードを実装するときに、
うん、
なんか正規表現で全キーワードをこう、オアでくっつけて、
うん、
で、それでこう、本文中マッチしたら、キーワードリンクするみたいな、そういうこうナイーブな実装だったんだけど、最初。
うん、
で、それじゃあ全然ダメだっていうのを結構その自然言語処理やってる人たちからいっぱい突っ込み入れられて。
うん、
でもなんかみんな当然ダメだ、これだと計算量がこんぐらいなのかダメだって言うけど、そのなんで計算量がそんぐらいになるかっていうのがずっとわかんなくて。
うん、
で、調べたら、その要するに正規表現のエンジンっていうのが、なんだっけ、NF だっけ、DF だっけ、わかんないけどなってるから、コンパイルすると必ずその OR で繋いでると、その全部マッチングしちゃうんだよっていうのが、分かって、あ、なるほどね、みたいな。うん、だから、その、ちゃんとしたアルゴリズム使わなきゃいけないんだよ、みたいなのがあって、
うん、
そういう下地が身につくっていうのはありますね。
まあ、その、今から、こう、コンピューターサイエンスを一からやるっていうのもね、もちろんすごく大事ですけど、
うん、
そういうのを、まあ、なかなか時間取れなかったりするっていう中で、こういう本で、まあ、ざっと、こう、おさらいできるっていうのは、まあ、いいかなっていう感じでね。いや、なんか、その、あれでしょ？キーワードのマッチは、うん、テナダイアリーのキーワード一覧を全部リストにして、パイプでジョインして、パールでエバルするって感じでね、
うんうん。最初それでやってて。で、正規表現エンジンがいい感じにコンパイルしてくれるかなと思ったら、それ無理なんだよ、とかだから。
でも多分その時のパールって多分 5.8 とか。 だと思うんですけど、やっぱりね、プログラミング言語はなんだかんだで進化していくから、
うん、
そういうナイーブな実装をしてもどんどんオプティマイズされていく。確かね、パール今 5.18 とか20とかで、その正規表現が勝手にナイーブでトライにしてくれる、
うん、あ、そうなんだ。
のとかハブ入ってると思うんで、
うん
うん、そういうなってくるとまた話はちょっと別なんだよね。まあそういうの知ってる知らないではまた話は違うんだけど、意外とナイーブな実装でも動くからいいじゃんっていうことになることもあると。
そうですね。でも当時は結構あのダンコガイさんとか
小松さんとかじゃないかな、
小松さんもだし、あとな、うん、ナマズ作った、あの、ナマズじゃねえや、メカブ作った
工藤さんかな、
あ、そう、工藤さんとか、うん、結構その辺の人たちがワイワイ議論してて、
そうだよね、なんか覚えてる
ブログで感じの中の人は議論についていけない辛い思いをしたんで、あ、ちゃんとやっぱ基礎知識身につけなきゃなってあの時そう思ったんですよね。
うん、
うん、
なるほど。まあ、まあ、アンダースト
ーリー。この本の宣伝をしたいわけじゃないですけど。
この宣伝、そうですね。うん、まあ、本のリンクはね、ショーノートから買ってもらうと僕のアフィリエイトで入るようにしとくんで、お願いします。宮
川さんに憲法制度とリビルド FM で取り上げてもらいます。
いや、そういうね、狙いがあるっていうことは、笹田さんが自分で書いてましたけどね。
ああ、そうなんだ。
ステマ狙いでっていう。うん。はい。
これって Kindle で売ってんですか？
ね。いい質問ですね、
うん、オライ
リー。まだ売ってなかったと思うけど。
じゃなくてあっちかな。EPUB の方かな。
うん。オライリーでは売ってますね。いや、の ebook を。
うん。
Amazon では書籍しか売ってないっぽい。
なるほど。
うん。です。
これからですね。こういうこう本とかよく検本でいただくんですけど。
うん。
電子版くれると嬉しいみたいな話になってくる。
ああ、ありますね。なんかね、これ、そうなんだよね。いや、僕は特にその日本に住んでないので、その送る方もあのアメリカの住所に送ってもらうこと結構あるんですけど、
うん、
まあ、なんか申し訳ないなみたいなのもあるいや、あの電子版で検本しているところもあるっぽいですね、最近は。
あ、そうなんですね。
うん、
Kindle だとどうやって検本するんだろう。ギフト券送られてくるのかな
それはどうなんだろうね、
うん、いや結構ね、うん、やっぱもらうんですよ、たくさん。
うん、
で、僕本がたくさんなりすぎたから、一回その、この間すごい頑張って、家の本段ボールなんか5、6箱詰めて全部処分したんですよ。
うん。
本を。
うん。
だけどその、だからもう本買わなくなったんですけど、紙の本。どんどんその、もらってる本で増えていっちゃうっていう。
まあね、それはありますね。
うん、今だから、あと昨日ちょうどあれですね、検索エンジン自作入門ってあの、
うんうん、
山田博之さんとあの、タスクちゃんが書いた記事を今回いただきましたけど、はい、ありがたいんだけど、本かみたいな
、ね。まあまあ、は
い。電子版でって、でもなんかやっぱ所有感がないから、
うん、
僕漫画とか本当に好きな作家のやつはやっぱ紙で買っちゃうんですよ。
う
ん。うん、だからなんか拳本とかも、あのメール一本で Kindle でとか来るとありがたみがなくて、あんまり読もうって気になるかもしれないです。
どっちなんだよっていう。どっちでも文句言ってますよね。
紙で来て、わかんない。まあいいや、やめよう。
まあ両方で読めれば一番いいんですけど、ね。
紙の本で持ってた電子版、あの好きなタイミングで読めるよってなるといいのかもしれないですけど、
ね。うん、Amazon.com はそれやって。てるんじゃないかな。
JP はまだそれないんですよね。
うん、まあちょっと出版社がね、
うん、
結構めんどくさい契約になりがちだからね、そこは。
うん、だから時々なんかね、紙で持ってんのに電子版買ったりとかしてて。
うん。
うん。
まあ漫画とかそのなんかデザインがすごいいい単行本とかは、
それ
そのものとしての価値ってのもあるんで、
うん、うん。
まあそれはそれでね、あの買う人もいるよね。
そう、ゲームとかもあのほら、ダウンロード版だとパッケージついてこないじゃないですか。うん、でも結構やっぱりパッケージにすごい凝ってる作品とかあるから、
うん、
迷うんですよね、パッケージも欲しいなみたいな。
うん、
うん、
ね、あのね、そう、今ねツイッターで電子書籍は他人に貸したりできないっていう話があるんですけど、
うん、
これね Kindle Voyage の説明見てたら、
うん、
Amazon.com の場合はあの家族間で貸し借りが全部できるようになるっぽいんですよ。
ああ、そう、なんかファミリーオプションっていうのがあります
ね。うん、
うん、
あれはその今までだと、まあ、うちもそうなんだけど、うん、まあ、家族とかでね同じアカウント共有とかするん、まあ、当然というか、まあ、それが一番ね、うん、楽だからするんだけど、
うんうん、
まあ、なんか 同じ本棚に2人の本3人家族いたらね、本がバラバラに入っちゃってなんか嫌だっていうのもあるし、
てかすごい嫌ですよそれ、
うん、まあまあまあ嫌だよね
、うん、うちだって家族結構み読む本の系統が違うから、
そうそうそう、
いやこんなの俺読まねえよみたいな
しかもそのおすすめとかが、ま、か完全にこうごちゃごちゃになっちゃうよね、
そうそう、う
ん、そう、なんかだからそれもあのボヤージュからなのか OS のアップデートなのか分かんないですけど、
うん、
家族間で貸し借りができるようになる、
うんうん
うん、まあこれはまた US 限定かもしれないけどね、とりあえずは、
うん
うんうん、という話でした。はい、
はい、
次いきますか。
じゃあ何がいいですかね、
このクックパッドのやつですかね。
ああ、この話面白いですね。
うん、
うん、
クックパッドの開発者ブログ、最近この開発者ブログがすげえ毎日のように更新されてるんですけど、
あれなんで最近あんなすごい更新、しかもすごいみんな長文書いてて、
うん、
これなんか稲尾さんとかに頼む、書籍化してもらう
あ、それいいかもね、うん、なんかハイライト集みたいな、
うん、
これはまあそのうちの10月3日に更新されたやつなんで、まあ、かなり新しいですけども、うん、開発環境のデータをできるだけ本番に近づけるっていう、なんか近づけるっていうタイトルのブログポスト、
うん、
面白いですけど、まあ、クックパッドの開発環境のデータベースっていうのを、まあ、いかに本番に近づけてるかっていう、そういう話ですね。
そうですね、
うん、
要するに開発者が開発してる最中もダミーのデータじゃなくて、
うん、
本番っぽいデータで開発できるようにすると。
はい、
なんだけどそれを当然だけど本番のデータ直接見に行っちゃうと、なんか特にレールとかだとね、マイグレーションとかやって本番のデータベース書き換わっちゃうと困っちゃうし、あとあのなんですか、逆にじゃあ本番のあのスレーブのレプリケーションだけ作るとそっちに書き込むとスレーブ途中で止まっちゃうとかって言って、意外と考えなきゃいけないことがいろいろあるんですよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
この要は普通ね、あの例えばレールズとかで開発してると、開発の DB っていうのは、まあ、自分のローカルホストに動いてる、MySQL だったりっていう風に、うん、ところにデベロップメントっていう DB を作って、そこにテーブルを作って適当にダミーデータを入れるっていうのが、まあ、普通なんですけど、クックパッドの場合はこう開発者がみんな同じ DB につなぎに行っているという、
うん、
これは僕が入社した時からそうなんですけど、
うん、
まあ、最初聞いた時は何って思ったけどね、
うん、
かなりびっくりしたけど、
うん、
まあそのメリットっていうのがいろいろこのブログポストでもまあ紹介されてて、
うん、
まあ今言ったみたいにそのデータが本番に近いというかほぼ同じなので、
うん、
まあ本番のデータでしか起こらない問題っていうのは開発中に気づくことができるっていうのが一番まあ大きいメリットですよね。
僕そのそれなんかシステム面っていうか、なんかその不具合発見とか、あとパフォーマンスの問題っていうのもすごい大事だと思うんですけど、
うん、
特に僕クックパッドみたいなそのコンテンツをこうなんていうんですかね、サービスの主体にしてる会社って、
うん、
結局その本番のデータじゃないとそのページが面白いかどうかっていう判断がつかないみたいな問題の方が大きいなと思ってて、
うん、
それでだからその本番のデータと同様のを使ってれば、結構特にその検索結果とか、あと例えばハテブの人気エントリーみたいなやつってテストテストハロハロとか書いてても、その並びで本当に正しいかどうかって直感的に分かんないじゃないですか。
そうね、
うん、そのためにも本番と同じデータをやっぱ使うべきだなと僕は思ってる派なんですよね、うんうん、
やっぱりそのまあ新規に開発する機能もそうなんですけど、既存の機能とかをあのブラッシュアップしたりとか、その、うん、ここのボタンを1個増やしてこう変えようとか、その見た目レイアウトをちょっと左から右に変えようとか、そういう改善をするときに、試してる対象のデータがそのダミーデータだと全然その効果がどんだけあるのかって分かんなくて、
その
本番のデータにアプライしてみたときに初めてそれがどういうものかって判断ができると思うんですよね。でもしこの開発データがそのダミーデータだけだと、まあコミットしてプッシュしてその本番にデプロイする前にまあステージ環境みたいなのはもちろんあって、うん、そこで確認をするって話になると思うんですよ、
うん、
だけどそれってその開発をし終わってからじゃないと確認できないから、
そうそうそう、
そのリーンスタートアップ的な考えでいくと、そこでエバリエートするのは遅いって話なんだよね、
う
ん、
そう、
うん、
いやこれはねこう なかなかみんなに言っても伝わらなくて困った時期があったんですけど、一回、うん。でも本当にすごい重要なんですよ、ここは。
うん。
うん、で、昔本当にレイルズがとか、そのローカルでこうサーバーが立ち上がるとか全然なかった頃ね、もう本当に牧歌的な頃って、むしろもう本番データに直接つないで開発したりしてたんですよ。
うん、
本当に。2000年の初期の頃って。
うん、
で、それが逆に、だからそういうなんかいろんな便利なツールとか出てきて、そのデベロップメント環境とプロダクション環境を分けられますみたいな、簡単にね。
うん、
ってなってきたら、そのデータの同期が取れないみたいな感じになっちゃって、だからなんか、本末転倒だなって一時思ってたんですよね、その、うん、だから本当に昔って、さらに昔に遡っていくと、多分そのサーバーとかに直接書いてプログラム直接書き換えてる人たちとかいたわけじゃないですか。
はいはい。
うん、もうユーザーが触ってるものその場でババッと書き換えてこれでいいんじゃないみたいなね。
うん。
で、それがバージョン管理するようになって、デブ環境と本番を分けるようになって、で、データベースも分かれてとか言って、分離してったら、なんかユーザーが触ってるのと違うもん触ってるみたいな感じになっちゃって、みたいな。
うん。
ドクフーディングできてないよっていう。
そうね。
うん。で、それが、でもなんか単純なじゃあレプリケーションできるかっていうとできないっていう問題なんですよね、うんうん、
まあそこでいろいろ細かい今技術的なところはいろいろこのブログにも解説してあって、うん、まあ、基本はレプリケートを使うんだけど ID がそのぶつかると問題なので、
うん、
番号をちょっとずらす、オートインクリメントのオフセットをずらすとか、うん、あとはその E メールアドレスとかが本番と同じものを使うといろいろ問題があるので、
うん、
マスクするようにしたりとか、
うん、
まあ、その辺がいろいろ細かいティップスみたいなのがあって、
うん、
まあ、その辺は結構ここ半年1年ぐらいでちょっとこう徐々に良くなってきてるというか改善してきてるところではあるんですよね、うん、今まではこれ1年ぐらい前はその定期的にダンプを取るみたいな感じだったんですよね。
ああ、そうそう、僕も昔そうしてましたね、う
ん、1ヶ月に1回とかダンプを取って、
うん、
でマスクし直してとかやってたんで、
うん、
なんか それに起因するそのステージと本番とのスキーマが微妙に一致してないとかいうことがこうたまにあったりとかして、データが古いとか、それによる問題とか結構だんだん深刻化してきて、で、これをこういうふうにやったらどうみたいな、これだと絶対ずれることないからっていうので、こういうやり方をやり始めたって感じですね。
あれですよね、クックパッドって確か Rails のマイグレーション使ってないんですよね。
そうそうそう。
だからみんなで同じスキーマ共有できて、してその一個のデータベース共有してってできるんですよね、おそらく。
そうなんですよね。で、うん、これの問題点というか、
うん、
苦労するところの一つは、
うん、
いわゆる普通の Rails のワークフローだと、
うん、
デベロップ環境でマイグレーション書いて、
うん、
ローカルで走らせてテスト書いて、
うん、
コミットしてプッシュすると、
うん、
で、本番とかステージにデプロイする前にマイグレーションを走らせて DB をこう最新にしてからコードを動かすって感じだと思うんですよ、
うん、
だこの場合だとローカルでテストする前にすでに DB がアップデートされてないといけないので、
うん、
コードをこのプルリクエスト出す前にまず DB のスキーマをもし変更する必要がある場合、
うんうん、
出さないといけないんだよね、
うん、
でそれがまあちょっと順番的にちょっと
逆だと
不自然であると、
うん、
まあそのこの機能がどういう機能であるかっていうのを説明しながらまず先にまだコード書いてないんだけどまず DB をアップデートしてもらわないとコードが動かせないっていう手元で
うんうん、うん、
なるので、まあ、ちょっとそこバックワードではあるんですけど、まあ、逆に言うとその書き始める前に DB のスキーマのレビューができるっていうのがあるのは一つのメリットかもしれないですね、
うん、まあ、なんかでも昔そうだったから全然違和感感じない、
まあ、確かにね、
これはおっさんだからす
いや結局それがそのなんていうの小さいところから始めてとかいう感じだったら、
うん、
なんか DB 一つ書くのになんかいちいち最初からこのプロセス通さなきゃいけないめんどくさいって思うかもしれないんですけど、
うん、
結局最後にデプロイするときにレビューなんかスキーマがちょっとこれだとおかしいとかいうのを指摘されるよりは、
うん、
まあ、最初に出してその DBA というか、まあ、オプス系の人とかにチェックしてもらうことができるんで、まあこっちの方がいいのかなっていう気もする。
そうか、今ってそうか、だからデータベースのレビューとか後回しなんですね、スキーマのレビューって。
今っていうのは普通の
開発、最近の開発だと
どうなんですかね。まあいや全然やり方いろいろね、会社とかによって違うと思うけど、
うん、いや昔は僕大体そのデータベースに手をつける開発の時って、
うん、
そこだけはそのなんていうか変更コストが大きいから それこそ本番にアルターテーブルしなきゃいけないとか、
うん、
だから一番最初にまずデータモデル決めちゃうっていうのが多かったんですよね。スキーマ、データモデルっていうかスキーマか、
うん、
であそこのスキーマにこう手入れてって何人かでこうホワイトボードで確認して、じゃあこれでいこうって言ってからコード書き始めた感じでやってたんで、
うん、
うん、だからなんかそれが逆にそのスキーマがカジュアルにこう書いたり戻したりできるようになったおかげで、そのレビューのタイミングがちょっと後でも良くなって、
うん、
でそういう感じになってんだなって気がするんですけど、
そうなんですよね、
うん、
そうクックパッドの DB のマイグレーションはなんかリッチポールっていう、
うん、
まあ、アクティブレコードのマイグレーションと同じような DSL なんですけど、
うん、
アクティブレコードに依存しない形でデプロイというかマイグレーションが並行して勝手にできるっていうやつを使ってますね、う
ん、リッチポールって何のネーミングなんですかね。
いやよくわかんないですね。この菅原さんプロダクトは謎の名前が多いんで、うん、
ロードウォーカーとか
どういうあのネーミングかわかんないんですけど
なんか作品から持ってきてるとか
そうなんですよね、うん、リードミー読んでも書いてないんで、
うん、
まあいわゆる DSL で書いて何回実行しても結果が同じになるっていうこのべき等性保証されるという、
うん、
まあこの菅原さんのツールにもうありがちな感じのツールです。
哲学なんですね。
そうそうです。
べき等性対象、うんうん、これなんか僕、はい、その本番データに近づけるって話、確かあのね、37シグマのリワークかな、
うんうん、
リモートじゃなくてあの、なんだっけ、日本語だと。
最初の方、一冊目の方かな。
緑の方、なんだっけ、小さなチーム、
小さなチーム、うんうん、
あれに確かこれ書いてた気がするんだよな。
本当
本番と同じデータを使えって書いてたような気がする。 DHH がで DHH が言うってことは Rails 使いながらそれやってるってどうやってやってんだろうなってすごい疑問に思ったのすごく覚えてるんだけど
そう、それあのショーノートに書いてあったんで、
うん、
探したんだけどウェブではちょっと見つからなかった。
あれこれ DHH じゃないかな、誰か別の人かな、 GitHub の人かな。
でそう、うん、GitHub は、
うん、
ホルマンのプレゼンであったんですよ、うん、そういうのが。
ああそうなんだ。
で GitHub の場合そのプロジェクトごとにどの人もすぐ開発に参加できるようにするっていうのが結構重要で、
うんうん、
でそのレポジトリのスクリプトっていうディレクトリにブートストラップっていうファイルがあって、
うん、
そこでまあバンドルインストールとかその依存するライブラリ全部入れたりとか、
うん、
そういうの全部やってくれるっていうのがあるんですね、
うん、
でそれがまあ最初のその開発環境のセットアップで、
うん、
なんかもう一個のファイルでその本番からデータを持ってくるみたいななんかツールがあるっぽくて、
うん、
で一応ちょっとスライドとかを調べてたらそのレプリケートっていうコマンドラインのツールがあって、うん、それはなんかアクティブレコードの、違う環境にある DB から関連するデータを全部ぶっこ抜いてローカルに入れるみたいな。
おお、どういうことだ
まあこれはだからいわゆるあの今クックパッドの話で言うと昔のやり方ですよ多分、
うん、
その例えばユーザー ID1 って指定するとそのユーザー ID1 のデータとレポジトリとイシューと全部引っこ抜いて持ってくるみたいな、
あ、まあ、
そういうツールを用意してるって話だと思いますね、うん、だからまあダミーのデータを入れるのよりはもっとこうリアルに近いデータを持ってこれるっていうメリットはあると思うけど、う
ん、みんな工夫してやってるとそういうのを、
うん、
いや昔はねもう本当にあの MySQL のスレーブのレプリケーション作っといてもう止まってもいいやつって書き込みまくって、である程度そのスレーブが止まっちゃったんでじゃあまたもう一回やれよってスレーブ作り直してっていう感じをであの結構力技でやってたんですけど、でもね、うん、それでもまあまあそっちの方が絶対良かったですよ本当に。
ああ。
うん。まあそれがでも会社がでかくなって組織がでかくなっていくとさすがにそういうやり方じゃいかないんでなんかやり方考えなきゃいけなかったんですけど。
うん。
うん。何してもこうそうそうローカル開発の弊害みたいなのあるからね。うん。
そうなんですよね。うん、いや結構。結構そのローカルのデータと本番が一致してない、開発が一致してないっていうのは、まあ繰り返しになりますけど、
うん。
うん。困る問題で。いや、結局ユーザーこんな数入ってると想定してないとかさ、ここのスキーマはこれじゃ足りなかったとかさ、いうのは、デプロイしてみないと分かんないっていうのは結構あるから、
うん。そう、なんかアルターテーブルとかも、だから例えばそのレコードが1億件とか3億件とか入ってるテーブルってそんな簡単にアルターテーブルできないんだけど、
うん。
うん、なんかローカルだと10件とかしか入ってなくて書き換えにアルタテーブルしてそうそうそう、いやいやそれはないでしょみたいなとかね結構ありますからね、
うん、
うん、
いやローカルでまあ動かしてその、 まあ、ニューレリック的なツールとか、あとは、うん、まあ、プロファイル的なツールでやると、うん、共有してる DB に対してどんだけ重い SQL 剥がれてるかとかもわかるしね。
うん。
うん。
そうなんですね。
まあ、ちょっと開発がしづらくなるっていうか、その、特にネットワーク越しだとちょっと重いとかね、いろいろ、あの、細かい問題はあるんだけどね。
リモートワークとかしてるとね、こういうのがこうどうやってデータベース共有するんだっけみたいなのがあって、また悩ましいんですけど。
いや、SQL をあの VPN 越しに投げなきゃいけないって結構辛いものがあって。
すげえ重いんですよね。
いや、まあほとんど今の場合は僕以外はそういうことをやらなきゃいけない人はほとんどいないんで、
うん。
うん、多分もっと増えてきたら、その、なんていうかな、DB 自体をレプリケートしつつ、環境も分散させるとか、
そうです
ね、いうのが必要になってくるんだろうけど、今んとこ、もう必要にはなってないですけどね。
誰かいい感じに解決してほしいわ、マジ
で。うん、ね。ツイッターで、リッチポールは、スキーマからの連想で、スキーマから枠組み、この、もうちょっと日本語がすごい退化してるんですけど、針。
って読むの？
あの、あれですか？家の、
うん、
上の、あの、横の棒のこと、
うん、
ですか？らしいです。
なるほど。
と、インフラストラクチャーズコード現状確認会で聞きました、
うん、
というツイートが来てますね。このインフラストラクチャーズコード現状確認会ってなんか写真を見た限りすごいあの寿司が、
うん、寿司食う会からそっちじゃなくて現状確認何だったんだって
何かさ、最近こう現状確認って言って寿司を食うっていう、
ただ寿司食いたいだけなんじゃない、
流行ってるよねちょっとね、うん、はい。
あと、あれだな。残り20分ぐらい、うん。
そうですね。この、iOS8。
iOS8 の話します、はい。うん。まあ、あんまり今回僕そんなに深追いしなかったけど、一応 iOS7 のあの HB5 ってアプリ、
うん、
あれは iOS8 対応したんですけど。うん。
もう対応したアプリを出したんですか、もう。
出てます、出てます。ただね、うん、あの、いや、それがちょっと困ったなっていう感じだったんですけど、出してから、実はその、プッシュ通知の周りの API が変わってて、
うん、
なんか、あの、プッシュ通知が iOS8 だと有効にならないっていうのに気づいて、
うん、
で、不具合修正してもう一回申請したんだけど、まだレビュー取ってなくて、取ってないというか、レビュー審査待ちで、
もう2週間。あ、2回目 ?2 回目の対応ってこと、
うん、うん。そうなんですよ。
あれですか、なんか、これ僕もなんかのブログで読んだんだけど、うん、iOS8 にアップデートした後、1回でも起動しないと、通知がリセットされないとかなんか。
うん、ね、それもあるし、あともう一つはそもそもその通知をするときに呼ばれるコールバックが変わったんですよ、メソッドが。また例によって、はいはい。で、ちょっとその、まあこれは僕のせいでもあるんだけど、テスト書いてないから、そういうところのね。
うん、
うん、だから全然気づいてなくて、その API が変わってたってことに。
はい。
うん。で、なんか、開発したらあれプッシュ届かないと思って、調べたら API 変わってって、おおって言って対応したんですけど。
うん。
うん。なんか、ほら、あの、クラッシュするとか、だったらすぐわかるんですよ。あの、そもそもコンパイルの時間わかるから。
うん。
でも、例によって Objective-C だから、その、動的なんで、ランタイムじゃないとわかんないみたいな話で、しかも全然エラーとか起こんないです。普通に使えちゃうから、なんかそのコールバックだから、そのなければ呼ばれないだけじゃないですか。
うん。
うん。で、ずっと呼ばれてなくて設定ができないっていうことは、その後に分かって、で、それを急遽対応したんですけど。うん、
その、来ないっていうのは自分で気づいたんですか？
自分でたまたま気づきましたね。うん。うん、そうなんですよね。結構ね。
はい、うん。iOS8 は全部手元は基本アップデートしてるの？
あ、もう手元はアップデートしてます。
うん。
うん。まあ、昔の端末一個だけ iOS7 で残してありますけど。
はいはい。
うん。
まあ、そういうの気づかないよね。テストしてると。
気づかない。うん。こういうの難しい。うん、いや、これがね、本当 iOS のバージョンアップの時は一番難しいところで、要するに、向こうで何が変更があったかって、チェンジログにそうとその全部読み込んで、自分のアプリの中のどこのコードを直さなきゃいけないかって把握して修正しなきゃいけないんだけど、
うん、
それ結構辛いですよ。で、7の時は結構その、追ってたから、あ、大体あの辺変えればいいなって分かってたんですけど、今回あんま時間なくて8追ってなかったから、とりあえず動かしてクラッシュしたか直していこうっていう方針でやったら、
うん、
それその、あの、とりあえず、クラッシュはしませんっていう部分で、やっぱちょっと手抜きがあって、
うん、
あららっていう感じだったんですけどね。うん、
しかもなんか、ブログとかで見たんですけど、
うん、
最近は、 あのレビュータイム、レビューの時間がすごく伸びてるっぽいですね。
うん、そう。で、おそらくなんだけど、iOS 8にアップグレードするときに、その8に対応してないとこのままじゃ動かないっていうアプリがおそらく優先されて、レビューずっと、しばらく、
うん。
で、それが iOS 8出て、今その間こうなんか溜まってた、その優先度下げられてたアプリの審査がすごい急に溜まってんじゃないかなと思ってるんですけど。
うん。
うん、
あとやっぱり iOS 8で、あのエクステンションとか含めて開発者ができることちょっと増えたと思うんですよね。
うん、
だからまあレビューにかかる時間が、より厳しくなってるのかなっていう。
ああ、それもあるかもしれないですね。うん、
要は、まあ、緩くしておいて後から厳しくするのか、最初に厳しくして、こういうアプリは通さないですよっていうのを見せておいてから、だんだん早くしていくのかっていう、どっちかも方、うん、なんていうのポリシーはあると思うんですけど、
うん、
まあアップル的にはもしかしたら最初は厳しくやってって感じなのかなっていう、うん、まあ、予想ですけどね。
実際あれなんですけどね、もうあのレビューされてるこうなんていうんですか、プロセスが、そのレビューそのものが長いじゃなくて、
うん、
急待ちがすごく長いんですよ、
うん、
でもうなんかステータスがインレビューに、インレビューでレビュー中に変わると、もうなんか本当1時間ぐらいですぐ審査通っちゃうんですよ。だから、本当に多分待ち行列でずっと並んでんじゃないかなと思ってるんですけど。うん、
なるほどね。
で、なんか iOS 8出る直前は、Apple ってこれ一応こう、どういう API 使ってるかっていうのを、その最初に静的解析、バイナリー解析して、うん、で、そのシンボルテーブルこうを前提になんか Q の中のどこに突っ込むかみたいに決めてるみたいな感じらしくて、うん、なんか iOS 8の新しい API をたくさん使ってると、あ、これは8対応だから優先しなきゃって言って、なんか早くなるっていう話だったらしいんですけど、僕のアプリだから逆に言うと、その、ただのマイグレーションっていうか、修正しかしてないから、全然先に回してもらえなくて、iOS 8だとクラッシュするのに、ずっとクラッシュしたまんまで、結構ユーザーがな、まあなんか治るの待ってたみたいな。
それせっかくその、ねえ、どういう API を使ってるかは分かるんだからさ、
うん、
それでなんかそれが変わってなかったら、もう警備の修正ってことにして、ちょっとレビューを簡単にするとかさ。
そう、本当そういうことしてほしい
です。そういうふうにすればいいのにね。
うん、新規の一切追加してないのに、なんか、
うん、
めっちゃ審査で時間かかるんです、うん、
なんかそれを利用した面白いなんかテクニックみたいなのがあって、
うん、
とか、まあ、ATP とかをやってるマルコ・アーモンドが作ってる、
うん、
デバッグ用の SDK があって、
うん、
その画面を、iPhone のデバイスを振るとスクリーンショットを撮って、
うん、
で開発者にそのスクリーンショットをメールで送るって機能があるんですよ。そういう、うん、まあ、SDK 組み込むと、デベロップ版にそれを組み込めるっていう SDK を作ってるんですね。
はい、
でだけどそれ間違って本番にシップしちゃうと、
うん、
良くないし、Apple、うん、もそういうの基本的には認めないので、
うん、
なんかそれをどうやったら防げるかっていうのを彼は考えて、
うん、
なんか本番用にビルドすると、うん、その呼んではいけない API を勝手に呼ぶようになってて、
うん、
サブミットした瞬間にこの API 使ってるからアウトって言って、
うん、
リジェクトされるようにしたらしいのね。要はまあ、自分でビルドするときに本番には組み込むなって話なんだけど、
うん、
開発者が間違えて組み込んじゃってもサブミットした瞬間に落ちるから問題ない。
ああ、なるほどなるほど。
なんかそういう裏テクみたいなのをやってた。
うん、
うん、
そうね、そういうこと、いやいや頑張ればできるんだから、もっと審査のプロセスとかもそういうのを使ってこう効率化してほしいって話ですよね。
マジ
で、うん、そうなんです。でそれで iOS 8に対応したはいいんですけど、リビルド FM のおかげで溜まってたこう60個ぐらいの星5が全部なくなっちゃって
ああ、
うん、
またその問題解決してないのか。
そうで、
またリセットされちゃうんだ。
2.7.1 なんですけど今で、その修正版の 2.7.3 っていうのが今審査待ちなんで、それが出たら皆さんぜひもう一回星5つけてほしい。
またレートお願いしますっていう、ね、
いやまあただ自己満足なんですけどね。
ああでもこれどうなんですかね、そのさっきテストの話してたじゃないですか、
うん、
さっきのクックパッドの開発データの話とかとちょっとまあ似てるっていうか、
うん、
どうなんだろう、これ iOS のアプリテストを まるっきり書けないってわけじゃないでしょ。
いや全然書こうと思えば書けますよ、めんどくさがって書いてないだけで、
うん、しかもね
しか開発しないし、
うん、まあ、Ruby Motion とかだったらまあそれスペック風に書けたりとかいろいろあるわけじゃないですか、
うん、あるある。
だからでもそういうのってまあ書ける、まあ、ベーシックなところは書けるんだろうけど、
うん、
まあ、そのサーバーサイドの API が変わったりとかさ、 例えばこれハテナブックマークの方の API が変わってクラッシュするようになったとか言っても、うん、それはもう気づかないじゃん、
うん、
だそういうのってこうどうやってどこまでテストするべきかとかテストはしないでもいいのかとかいろいろ考えるんですけどね、うん、
そう僕は基本的にやっぱり自分で使うものばっかり作るから基本は自分が一番ヘビーユーザーなんでそれでこう気づくってことがやっぱ多いんですよね、
うん、
そういうこうなんか不意な変更って、
うん、
そういうのじゃあユニットテストとかインテグレーションテスト書いて気づくようにしましょうとか言うとなんかなみたいなめんどくさいっていうこの方がもう勝っちゃうんですよね僕毎回こういうのが、
うん
うん、だからまあ会社で作って製品とかで E2E のテスト頑張って書きましょうって話なんでしょうけど、うん、
いやでもさテストを書くことによって、
うん、
なんていうか品質を高めましょうっていう話ではなくて、
うん、
単純にそのレイルズとかでテストファーストに近い形でかけてるのに、
うん、
そのモバイルアプリとかになると全くテストをかけないでビルドして自分で手で動かさないと分かんないっていうのは、
うん、
こう単純にストレスがたまるっていう人もいるじゃない、
まあ、そうです、まあだからそういう意味だと最近そのオートメーションのやつはすごいたくさんあって、
うん、
しかもなんかなんだっけなキャラバッシュだっけなんかそういうのを使うとすごい高速にバーッとこういろんな境界条件含めテストできるからエンドトゥエンド、うん、エンドトゥエンドっていうかなアプリ実際動かしてだからまあ会社でやるときとかそういうのやればいいんですけどなんかねこういう個人で趣味で作ってるアプリそこまですんのみたいなのもあってうん、うん、
それはまあわかる、うん、程度問題というか
そうそうう
んだよね、うん、
そうなんですまあ、あんまりやっぱテスト好きじゃないんだな、おそらくな。毎回テストに関して愚痴ってるけど。
おうん、まあ、それは結構、人によるで違うところがあるかもね。
うん、結構違うと思う。
うん。これあれですよ、T 和田さんを呼んで。
それ T 和田の前でもいいよ。いや僕はやっぱりね、こう、どうしてもテストたくさん書けってやると、体が拒否反応を起こしちゃう方なんで、
うん。
うん、あんまり公には言ってこなかったけど。
いや、まあでもなんか、書けって言われて書くもんじゃないからね。
うん。
うん、
いや、なんか、Go あるじゃないですか。
はい。
Go 言語。あれのテストが、だから、こう、うん、R スペックみたいなものとかついてなくて、組み込みに。うん、で、もう本当にアサーションもついてんのかついてないのか分かんない程度のものしかついてないじゃないですか。
うん。
で、じゃあそのスペックみたいなのを作って、別にサードパーティーの人が作ったやつを使うのっていうとそうじゃなくて、オフィシャルのやつに、いや、これ組み込みで用意したやつで十分書けるし、それで書いた方がその何をテストしてるか自明だからそれでいいんじゃないみたいな割り切って書けっていうことが書いてあるんですよ。う
ん、はい。
うん、僕はあの考え方はすごく好きで、なんか、うん、うん。この間も話したけど、やっぱりその、Ruby の R スペックのそのテストのすごい僕が嫌なところは、なんかテスト書くために覚えなきゃいけないことが多すぎて、
うん、
なんか自分の生産性を上げるためにテスト書かなきゃ、書こうと思ってるのに、なんかむしろ生産性が下がるみたいな、これ何なのって。で、うんうん、こうテストのコード書いて、コードレビューすると、いや、なんかシューズじゃなくてエクスペクト使えとか言われて、いや、それなんかさ、みたいな。完全にこれなんか、手段と目的逆転してないって思うことがすごい多いんですよ。
うん。
うん。で、特にこういう個人で作ってるアプリとかだと、その、それこそテストのコードっていうのも、その、ある程度割り切って、まあ別になんかテストモアみたいなやつで OK、OK、イズぐらいでいいかなと思うんだけど、
うん、
なんかそういうのも R スペックで書かなきゃいけないってなると、じゃあテスト構造化して、スタブして、モックしてとか言って、うぎゃーみたいな。うん、
まあね、バランスがね、難しいですよね。
うん。そうなんです。って書くとなんか炎上しそうな気
がする。いや、あんまり言うと、うん。いや、いいと思います。
うん、ほら、GFX が、なんとかユニットテストはそんなに難しくないとか言って。
いや、でも、趣味アプリでやるには敷居が高いって彼も書いてる。
うん、あ、本当だ、
うん。うん。
そう、まあだから、テスト書けるか書けないかでやると別に書けるんだけど、あとはそれをだからどのぐらいのこう自分のそのなんていうんですかね、そういう感性とか性質に合わせて用意するかっていう問題だと思うんですけど。
うんうん。
うん。でもなんかあれですよ、ジェムとか、シーパンにあげるようなモジュールとか、
うんうん、
そういうのは僕テストたくさん書いた方がいいと思ってるんで。
はいはい。
うん。だからなんか、文脈によりますよね、かなりね。
まあ、そのライブラリーとかになってくると、テストする対象が明確なんで、
うん、
まあ、書きやすいっていうのももちろんあるしね。
うん、
いや、なんか前に多分ケンと話したけど、うん、そのアプリとかの開発するときに、
うん、
とりあえず動いてるものを見ないとモチベーション上がらないっていうのがあって。
そうそうそうそう。
で、テストを書いてると、その、見るのが、そのテストの F とドットと、グリーンか赤かって見るので、モチベーション上げる人ももちろんいると思うんですけど、うん、やっぱウェブアプリとかモバイルアプリとかってこう、動いて自分で使って、あ、ここダメだなって変えていくっていうのが結構重要なんで。
そうなんですよ。
そういう時に、まあ、まずテスト書こうよっていうのは、うん、いや、それ後でいいじゃんっていう、うん、いうのはあるよね。
やっぱ、マインドセット的に。こう動かして、なんか、あ、これ1ピクセルもうちょっと左の方がいいとか、うん、そういうことやってるときになんかテストとかやると、いやーみたいなのあるじゃないですか。
うん。いや、ちょっと1ピクセルずれてるから、まずテストを修正してとか。
いや、まあさすがにそんなテスト書かないと思うけど。
いや、左から何ピクセルか、まずテストを書こう。いや、完全にテストをディスってみたいになってますけど、いや、そうではなくて、まあそういう書き方をしたいとき、なんていうの？モードのときと、うんうん、そうじゃないモードの時があるよねっていうことなんですね。
だからそういう意味でいくとテストのやっぱり難しいところはこれ多分もうあちこちで議論されてるんでしょうけど、
うん、
結局どういうテストがその時に一番ふさわしいのかっていうそのなんていうんですかねところがすごくこうグラデーションがあって、
うん、
しかも人によってそこの認識が違うからなんかそれでこうテスト書くべきだ書かなくてもいいみたいなのでこう毎回議論になっちゃうみたいなところがね、
うん、
そこははっきりしないっていうのはやっぱり一番難しいところなんでしょうね。
まあね、
うん、まあ自分の頭で考えろって話なんでしょうけど。
はいはい。まあこの辺はね、結論がなかなか出ないんで。
うん。
うん、あれですけどね。
そうそう。あ、そう。それでまあちょっと話戻るけど、Ruby Motion ってやっぱ Android 版が次にパブリックベータになって。
はい、この間 Ruby 会議に行ってて、ローレンとちょっと話したんだけど、うん、まあプレゼンの中で一応ね、Android 版の、パブリックベータ、プレビューが出たよっていうのは発表してましたね。
うん、今モーションアップデートってコマンドでアップデートするんですけど、
うん、
Ruby モーションって、そこにハイフンハイフンプレってつけると、Android イネイブルな SDK がダウンロードされてきて、でも Android ビルドできるんですけど、
うん。
うん。
なんか試しましたか？
一応ハローワールドぐらいは書いたんですけど、
うん。
うん。いや、結構あれですね。書ける感じがしますね。
本当？
うん。
なんか前に GFX が出てくれた時は、
うん、
まあ書けるは書けるんだけど結局その Android のフレームワークの、
うん、
そう API とかを知らないと書けないので、
うん、
まあそれはココアの時と一緒だと思うんだけど、
あ、それは一緒ですね。
うん、だから、うん、
逆に Ruby Motion 長く使ってるとそこのメンタルモデルも出来上がってるから、
あ
もうこれ Java Android の作法を覚えればとりあえず簡単なものは作れるなっていうこうなんていうんですかいけるっていう感じはすごいあって。うん、
それはでも、ナベさんが Ruby Motion の iOS 版で、うん、まあ、長いこと開発をしてたんで、
うん、
そこの、あれができてるってことだよね。
そうそうそう。あれとまた同じことやればいいんだなっていう感じがすごい。うんうん、まあ、ただ、いろいろ多分ありそうですけどね。なんか、ちょっと見てて思ったのは、シミュレーターが結局、公式 SDK のシミュレーターが立ち上がってくるんですよ。
うん、
であれめっちゃ重くて、やっぱり相変わらず。うんで、最近みんなサードパーティーのやつとか使ってるじゃないですか。
ゲニーモーション。
ジーニーモーション。
ジーニーモーション。うん。
で、あれがなんか、ローラに聞いたんだけど、なんつったっけな。CPU アーキテクチャが違うから、
うん。
なんか使えないんだって言ってて、
うん。
なんだっけな、なんか。
いや、結局、公式のシミュレーターっていうのは、うん、その、アークとかのそういうやつを全部シミュレーションする？
うん、
てかドライバーを全部ダウンロードしてきてやらなきゃいけなくて、だからものすごい遅いんだけど、その Gini Motion とかはその辺をこう、なんかもっと最適化してるというか、その Mac とか、そのホストの上でもっと軽快に動くように最適化してるみたいな感
じ、ね。ああ、そうそう。で、その時に Ruby Motion の現状だと、ビルドされるやつっていうのは ARM のやつだから、その Gini Motion にデプロイできないとか、多分そういうことだと思うんだけど、
うん
うんうん、で結局実機でみんな動作確認してるんですよ。
そうデモでもやってた、
うん、
シミュレーター遅いから実機でやるよっつって、
そうそう、だからそういうところでエコシステムに乗れない部分がまだあったりとか、
うん、
いうのがね、まだ全然ありますけどね、うん、その辺がちょっと多分課題かなっていう感じはしましたけど、
うん、まあでもそれは結局 Android 開発全体の課題というか
まあそうです
まあ、Ruby Motion に限って話じゃないような気もしますけどね。ま
あでも、あんまり Android の話すると僕全然経験ないから、Android の人がそうじゃねえよってやりそう。
ああ、うん。Android はやらないんですか？ じゃあ。
いやー、どうしようかなと思ってて、まず端末買うところからなんですけど。
そうだよね。
でも最近ちょっとどうしようかなって迷う程度にはなりました。
いや、Android いいっすよ。意外と。あのね、この番組ね、ゲストが、あの、iOS 派の人が多いからね。
ああ、そう。
なんか iOS B 機の番組って思ってる人結構いると思うんだけど、
うん、
いや僕はあの、Android しかほとんど使ってないし、Android は全然良くなってますよ、だいぶ。
いや、あの、アンドロイド使ってる人に聞くとみんな同じこと言うんですよ。良くなった、良くなったって。昔ダメだって言ったってみんな思ってんじゃん、みたいな。
いや、今でもね、かなりダメなとこ残ってはいるんだけど、
うん、
そういう基本的なとこはダメだったりとかするけど、いや、まあ、だいぶ良くなってるし、
うん。
うん。
端末あれがいいんですよね、ネクサスが。
うん、ネクサス5が今は一番いいんだけど、多分あと1ヶ月ぐらいしたら新しいのが出るんじゃないかなと、うん、
あ、じゃあ
いう話だね。
ちょっと一時的にスイッチしてみますかね。
まあ見てみるの面白いと思いますよ。
うん。いや、うん、それでそっちにスイッチしちゃえば、あの、HBFab がないから、多分イライラしてきて作るぞっていう気にもなるかもしれないですね。
自分で使いたいものを作るという。うん、
やっぱり基本その自分がストレス感じないと僕作れないんで、
うん、
なんか、全然知らん、Android 使ったことないのに Android の人のためにしかも作れって言ったら多分外すし、なんか。
うん、
使いやすさみたいなところを。
そうだね。
うん。だから自分自身がユーザーになんないとねって思ってて。そうなんです。でね、ただね、Ruby Motion の Android 版のね、ちょっとこれどうなのって思ったのがね、あの名前空間が、
うん、
あの、Android で COM なんとかってあのドメインから書くじゃないですか。
はいはい。
あれを Ruby のなんかあのモジュールのセミコロン2つのやつと対応付けられてて、めっちゃ長いんですよ、それが。
じゃあ COM コロンコロン。アンドロイドコロンコロンみたいな。Google
なんとかコロンコロン、なんとかコロンコロン、なんとかコロンコロン、なんとかなんとかって書いて、それだけでこう80文字ぐらい使っちゃう感じのパッケージの長さになってるから。あれなんか省略形式で書けるこう拡張とかそういうの作んないと、ちょっとこのままじゃコードの見通しさかなり厳しいなっていう感じがありましたね。
まあ、Ruby だと一応名前空間のエリアスとかできるからね。
うん、なんかうまくジェム誰か書くと思うんだけど、そのうち。
うん。
うん、とりあえず公式では多分、なんていうの、一番堅牢な、あの、対応方法をしといた方がいいだろうって、一番こう、無難なところに行ってると思うんですけど。
うん。
うん。サードパーティー GM で解決しないとなっていう感じはちょっとあります。
そうですね。
うん。
はい。
はい。
じゃあ、まあ、ちょっと、ちょうど1時間なんでね。
うん。
まあ、一旦この辺で、本編は、
はい。本編。ここから本編
だ。本編なのか分かんないですけどね。はい、ラップアップということで。URL とかは rebuild.fm/61 からリンクしときます。エピソード58のアーロンのやつと、エピソード59の松本さんのやつのトランスクリプトが、一応売ってます。あと、先月からサポータープログラムというのをやってまして、rebuild.fm/supporter ってとこから、参加すると、まあ、番組をサポートできるんですけど、新しいトランスクリプトとか特別エピソードとか、あと生放送終わった後すぐその録音したファイルとかをダウンロードできるようになるんで、まあ、興味がある人はサポートの方もよろしくお願いします。じゃあそんなとこで、
はい、
ありがとうございました。
はい。